それではですね、最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では関内時代にイスラエルに3つのすざましい地震が起こると予言されています。それらは関南時代の始めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど関南地帯の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は関南時代前半に起こる後のアメリバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに散されてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大患難時代の最後、地上再臨の時の地震です。アルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。まあ、今ですね、1分動画の中でも地震ということが書かれています。まあ、最近日本でもそうですね、至る所ですね、地震が起こっていますね。これは偶然でも何でもないですね。確かに世の終わりの時代に向かって、神様ですね、私たち人の印としてですね、地震ということでですね、まあ、今外国でもそうですね、この間なんか8ぐらいのですね、大きな地震が起こったり、まあ、最近千葉県の方でもですね、奄美の方でも、もう日本列島ですね、 宇宙圏内ですけど、どこでも地震がですね起こるということですから、まあ、あの最近あの、家の方にもですね県の方からの、まあ、あの配布サイトですね ありましたけど、やはり地震とか災害とかですね、そういうことに対してやはり私たちもですね備えておかなきゃならないということですね。何をこう持ち出していくかとかですね、まあ、そういうことをやっぱり日々ですね備えていると、やはりいざですね起こった時、やはりあのですね、すぐに対応を取れるわけですけど、本当にこう時がですね来ているということ、またそういうことを通してですね神様に私たちがですね、そういう地震を通してですね、神様の時が近づいてきているということですね、語っていることをですね覚えていただきたいと思います。今日はですね、先ほどあの司会者の方に読んでいただきました、使徒行伝ですね、使徒行伝の16章の25節から31節の言葉からですね、見ていきたいと思いますが、この箇所ですね、パウロとシラスがですね、この、神様にですね示されて、マケドニアのですねある一人の人はですね願っていたわけですね。マケドニアに来てくださいとですね、そしてその幻を通してパウロとシラスはですね、このマケドニアにですね行って、そして神様にですね歩み起こしていた中で、特にこの当時ですね、ユダヤ教のですね街道というのがなかった、まあ、いろんな場所をですね探しながらこう祈っていた時に、一人のですね占いに疲れた若い女の霊に疲れた方がですね、いつもこうパウロとシラスのですね後をついてですね、そしてこのいろいろとですね妨害してきたわけですね。そしてもうそういうですねことがこう続く中で、このパウロとシラスはですねイエス・キリストの皆によって悪霊をまたですね、その女から出て行けとですね、宣言した時に、その女性の中にですね占いに疲れていた、またそういう霊に疲れていたのがですね、まあ、出ていたわけですね。そのことによって、その今まで占いでですね主人に利益をもたらしていたわけですけども、しかしそのことがもうできなくなってですね、その本当に主人たちがですねパウロとシラスに対してですね、この二人をですね、この長官たちの前にですね引き出してですね、どのように言ったかというとですね、二十節にですね、そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った、この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますということですね。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭を打たせてから二人を牢に入れて監視に厳重に罰するように命じたということですね。神様の働きのためにですね、パウロとシラスはマケドニアに行って、そして、そこでですね神様のこの働きをこうしていく中で、そういう事柄がですね、許されたわけですね。まあ、実際に本当にですねそういうことの中でパウロとシラスはですね、まあ、真夜中ですね、まあ、牢獄の中ですね、牢獄の中に入れられたということですね、まあ、鞭打たれて傷も痛いし、またですね牢獄の奥にですね、そういった足かせをかけられて、そしてパウロはですとシラスはですねその中に入っていたわけですね。まあ入っていてもですね、そこには先に入っている人たちとか、また、いろんな人たちがいるわけですからですね、そういう中で、真夜中頃ですねパウロとシラスがですね、この祈りつつですね、パウロとシラスは神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞いていたということですね。普通ならですね、まあ、そういうところにですね入れられたならばですね、まあ、いろいろとですねそこに入ってた囚人たちはですね、真夜中ですからですね、いろいろとですね文句を言うことができるわけですね。真夜中頃歌うなとかですね、いろんなとかですね、もう自分たちは眠たいんだからとか、まあ、いろいろなことをですね言おうと思えば言えるんですけども、しかしその パウロとシラスが神に祈っている、その祈りですね。そして賛美の歌をですね、歌っているこの賛美ですね、そのことに囚人たちもこう聞いていたということなんですね。これは本当ですね、もう奇跡の奇跡ですよね。というのは囚人たちはですね、自分、まあ、確かに囚人として入っている人たちはですね、まあ、良いことをして入る人はいないと思うんですけど、まあ、パウロとシラスもですね、別に悪いことをして入ったわけじゃないんですね。でしかしパウロとシラスはそこに入ることによって神様のですね、計画はあったわけです。神様はですね、パウロとシラスを主のためにですね、働いていた。そしてマケダに、渡っていって、そしてですね、そこにいたときに、そういう裏に見つかれた一人の若い女をですね、イエス来て何よってですね、出て行けと言ったときですね、そのことによって自分たちがですね、この鞭打たれたりして、そのところにですね、入っていたということですね。で、神様はそこに入ることを通して、神様のですね、計画というのは、パウロとシラスにですね、もたらされたわけですね。それは、神に祈っていた祈りですね。まあ、どのように祈ったかは分かりませんけど、神様にですね、神様は本当にこのことに感謝しますとか祈ってですね、あなたの御業を今日からお願いしますとか、私たちをこのようにしてくださったことを感謝しますとか、まあ、いろいろですね、まあ、エペソの手紙の中で見ていくとですね、どのように書いているかというとですね、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語れ、主に向かって心から歌え、また賛美しなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと。パウロとシラスはですね、詩と賛美と霊の歌を持ってですね、この語り、そして主に向かって心から歌い、また賛美していたわけですね。で、その祈りと賛美をですね、囚人の人たちは聞いていたということで、これは非常にですね、やはりの賛美するときですね、神様の臨在というのは素晴らしいですね。神様はイスラエルの賛美を住まいとされる、賛美するとき、で、私たちが賛美するとき、で、賛美をするときに神様はですね、そこにおられる。まあ、2人3人と私の名によって集まるところに私も背中にいるとありますから、2人3人とですね、神様を信じている人たちがいる中で、神様はおられるわけですけど、しかし賛美する中ですね、私たちはですね、賛美する。で、皆さんが賛美する中で神様がですね、豊かに臨んでくださる。そういった賛美する中で神様はですね、人々に触れられた、聞いていた。普通ならですね、怒ったり言い方をする囚人たちですけども、しかしパウロとシラスがですね、祈った祈りと賛美していた歌をですね、聞いていたというんですからですね、これはまさしく神様のですね、深い臨在がその場所の中にですね、注がれていたわけですね。で、そのことをですね、神様はパウロとシラスを通して、このような時でもですね、神に祈りを捧げ、賛美の歌を歌って、神様をですね、崇めていたと。普通、なかなか鞭打たれてですね、自分たちが決して悪いことをしたわけではなし、イエス・キリストの名によってですね、自分にまとわりつくこの占いに使えた女に対してですね、このキリストの名によって、出て行けといったことに対してですね、そういう鞭打たれたり、そして痛みを負って入っていたわけですね。その中に神様の大きな計画があったわけですね。で、普通ならですね、主のために働いているパウロとシラスにですね、どうしてこういうことが許されるんだろうかと思うわけですけども、私たちにも神様にですね、従うときですね、さまざまなこのことというのが起こってくるんですよ。どうして神様を信じているのにこういうことが起こるんだろうと、どうしてこういうことが自分に許されるんだろうかとかですね、そういうことというのはですね、私たちの生活の中には起こってくるんです。起こってくるんです。起こってきたとしても、私たちがですね、どのようにして対処していかなきゃいけないか。これはもう本当に二つに一つですよね。不平不満、つぶやきを言おうと思えば言えるわけですよ。 神様に対してですね、神様どうしてこんなことを私にするんですかとか、どうして私にこれら人生を私に送らせようとするんですかとかですね、思えばいろいろことを言おうと思えば言うことができますので、しかしパウロとシラスが取ったのはですね、まず神にですね祈ったということです。祈った。そして賛美の歌を歌っていたときに、次の箇所にですね、ところが突然大地震が起こって、牧者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまったということですね。で、祈って賛美をしていたときに、神様はですね大地震を起こして、そしてこの牧者のですね、まあ、土台ですね、まあ、私たちはあまりですね大きな地震をですね、まあ、体験したことはないですよね。あまり、まあ、熊本地震みたいにマグニチュード7みたいなですね地震とか、そういう経験がないから、牧者が揺れ動くということはですね、かなりの大きな地震がですねその時にこの起こったわけですね。牧者が揺れ動いたわけですから、そして、たちまち扉がですね全部開いて、皆の鎖が解けてしまったわけですから、もうそのですね大きな地震の中でですね、牧者が揺れ動いて扉が開いて、鎖につながれている者たちの鎖がですね解けてしまった。で、そういう状況が起こったならばですね、囚人である者たちはですね、いざ逃げようと思えば逃げることができるんですね。逃げようと思えばですよ。しかしこのそのことはですね、この状態の時ですね、何もですね、起こった時に、ただ目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、釣りを抜いて自殺をしようとしたということです。普通当然監視ですからですね、扉が開いて、そして、ですね、皆の鎖がですね解けてしまったら当然逃げていく、普通は逃げていくわけなんですよ。囚人は普通はいつかはですね、この牧者から牢獄から出ていこうと思うようなですね、ことを考えているわけですから、そこにはですね大きな逃げると思えば囚人たちはですね逃げることはできたんです。しかしなぜ逃げなかったか、ここなんですよ。で、それはパウロとシラスが祈っていた祈り、賛美をしていた時に大地震が起こったということで、そのことにですね恐れを持ったわけですね。まあ恐れを持ったかどうかは分かりませんけど、恐れたわけですよ。祈っている、賛美している、その後に大地震が起こって牧者の土台が揺れ動いた。まあ自分たちも怖いですよね。あの鎖は外れても牧者の土台がですね扉が開いたとしても、その出来事を見てですね恐れて、パウロと知らせが祈った神にですね彼らはですね恐れたんです。それゆえに誰一人ですねそこから逃げようとはしなかったんです。しかしこの監視はですね、普通ならですね、まあ囚人たちは逃げると思ってですね、ああ自分に責任があると思ってですね、そしてまあ命をですね足すことによって、まあ自分の責任というかですね、そういうことをしようとしたときに、そこでパウロは大声で自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫んだですね。まあその言葉を聞いてですねたまげたわけですよね。自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。その時ですね、監視にも神様が触れられたわけ。ああ自分はしようと思ったけども、この囚人たちは誰一人逃げなかったということでですね、そしてそのことを通して監視はですね二人を外に連れ出して、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますと言ったということですね。すなわち 神様に自分自身を明け渡しなさい、明け渡しなさい。そのことを通してあなたもあなたの家族も救われますと。これは非常にいいですね。主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるとですね、ロマ人の手紙の中にはありますけど、救いですね。それは監視はこの状況の中で本当にこうパウルとシラス、また地震を通してですね、この監視の一人一人が逃げなかったかというそういう出来事を見てですね、そうして恐れたわけです。普通なら逃げていく囚人たちが全く逃げないで、それでそのままいたということで、そしてパウルとシラスですね、まあ実際に監視はですね、パウルとシラスがどのようにしてその獄屋に入ったかっていうのを知ってるわけです。占いに使えた女をですね、イエスが何よって出て行けと言って出て行った。その後に、主人たちがですね、パウルとシラスをですね、この長官たちの前に引き出してきたということで、そうやって鞭打たれた。そのことを監視は知ってるわけです。それゆえに先生方ですね、ここで書いているように、救われるためには何をしなければなりませんか、救われるためにですね、何をしなければなりませんかということをですね、この監視はですね語ったわけですね。その時に主イエスを信じなさいですね、主イエスキリストですね、イエス様を信じなさい。そうすればあなただけでなく、あなたもあなたの家族も、家族みんながですね救われますよということですね、このパウロとシラスがですね監視にですね、語ったわけですね。でこの神様はですね、本当にこの全てのことを益としてくださるお方ですけども、このパウロとシラスがですね、その牢獄の中に入ることを通してその監視も救われるわけですけども、その中にいた囚人ですよね、まあどれぐらいいたか分かりませんけど、その囚人たちもですね、そのパウロとシラスの祈りを通し、賛美を通して、その後に起こった地震の出来事を通して恐れたわけです。かえってですね、逃げる思いとかそういう心がですねなくなって、ああこの方々が祈った祈りと賛美によって、その後ですね突然大地震が起こったということでですね、中にいた囚人たちも恐れたわけです。おそらく私はですね、この囚人たちもですね、パウロとシラスを信じている神様をですね信じたと思いますね。監視も受け入れた、信じた。そしてその後ですね、この監視はですね、そのパウロとシラスの傷をですね手当てして、そして自分の家にですね招いて、そして食事の接待とかそういうことをして、そしてその時ですね、パウロとシラスは家族にもですね、神様のことを教え語った時に、この家族はですね皆イエス様を受け入れて死んだということなんですね。でこれからそういう非常にですね、私たちがまあどうしてこういうことが起こるんだろうと思うような出来事の中にですね、神様のですね技というのが起こってくるんですね。で私は入院している時ですね、まあ11月の終わりか12月、そして12月と1月ですね、まあ、検査入院などをしたりしてですね、まあ、4回ぐらい、1週間と23日と21日と4日間という、まあ、病院の方にですね入院した時があったんですね。その時ですね、もう何人かの方にですね伝道したんですね。そして小さなですね聖書ですねあったんですけども、それをですね渡したりしたことがあるんですね。まあその時イエス様を信じますかと言っても、まあその時は信とかそういうことはありませんでしたが、自分が教会の牧師であるということでですね、そしてそういうことでですねいろいろとこう語ったことがあるんですけども、私たちがですねそういう主イエスキリストをですね述べ伝える神様はですね、実際に世の人たちはですね神様といってもいろんなものをですね、日本は部屋を夜の神々ですから、何でもかんでも神と祀るわけですけども、そういうことで聖書を通してですね、この渡すことによって、またですね いろいろ新聞など、また月刊誌などですね、渡すことによって、神様の情報をですね、伝えていく。またそのことをですね、知らせていくということですね。で、私たちはこのパウロとシラスがですね、本当に鞭打たれて、そのこの牢獄の中に入っていたときに、成したのは、祈って神様に祈った。そして賛美の歌を歌っていた。その中で囚人たちが聞いていたということですね。そしてまさしく突然地震が起こって、神様はその中でですね、監修を本当にこの救い、またそこにいたですね、囚人の人たちをですね、神様は救われたと思うわけですね。で、私たちもこれからリバイバル終末ですから、私たちを通してですね、どういう状況の中に置かれるか分かりませんが、そういう出来事を通しても私たちは神に祈る、また賛美をしていく、礼拝を捧げていく、その時に神様のですね、大いなる御業をですね、あらさにですね、覚えて期待してですね、神様に従って歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。恵まれているお父様、ありがとうございます。パウロとシラスが真夜中頃あなたに祈り賛美をしていた中で、囚人たちは聞いていたとあります。そしてその後突然大地震が起こって、牧者の土台が揺れ動き、村の鎖が足かせが溶けて、しかし、監視は本当に、その時に全ての囚人が逃げたと思い自害しようとした時に、パウロとシラスが自害してはいけない、私たちは今ここにいると言って、その時監視は本当にその時に、救われたためには何もしなければなりませんかとパウロとシラスに語り、そして主イエスを信なさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると、通して神様が監視を救い、またそこにいた囚人の人たちをも救われたという、この大きな御業を表しをさり、ありがとうございます。これから私たちの人生にも様々な困難とか自然が許される中でも、あなたは全てのことを益としてくださり、またそのことを通して神の働きを豊かに表してくださることを覚えてありがとうございます。それではですね、各自でですね、しばらく悔い改めて、それで自分自身のですね、力のためにですね、祈っていただきたいと思います。愛する様、この中にあなたの臨在の中で、あなた二人三人と私の兄と集まる中で、私の中にいると答えたイエス様、今聖霊なる神様が豊かに一人一人に臨んでください。一人一人の病、また病んでいるところに、また病気のところに、また慢性的な病のところに、神の癒しと奇跡の技を豊かに表してくださいますようにいたします。今一人一人のこの体の病に命ずる、イエスキリストによって病の霊を一人一人の体から完全に消えていけ、また癌の病をイエスキリストによってお前が近く、癌を完全に消滅せよ、また咽頭炎、喉の痛みを完全に癒されるよ、目の痛みを、またこの体の皮膚の痛みをイエスの名によって完全に癒されよ、私は主よ、あなたを癒されます、またいろんな苦しんでいる部分に癒しを宣言する、今イエスキリストの体の病気に完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、私は主よ、あなたを癒す、一人一人の体においての病を今イエスキリストの名によって今の病を打ち砕く、私は主よ、あなたを癒す、キリストの体と打ち砕く、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の名によって祈ります、アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、豊かに常しえにありますように。 だけど